宮沢賢治、注文の多い料理店。二人の若い紳士が、すっかりイギリスの兵隊の形をして、ピカピカする鉄砲を担いで、白熊のような犬を二匹連れて、だいぶ山奥の木の葉のカサカサしたとこを、こんなことを言いながら歩いておりました。全体、ここらの山は怪しいからね。鳥も獣も一匹も嫌がらん。何でも構わないから、早くタンタンとやってみたいもんだな。鹿の黄色な横っ腹なんぞに、二三発お見舞い申したら、随分痛感だろうね。くるくる回って、それからドタッと倒れるだろうね。それは、だいぶの山奥でした。案内してきた専門の鉄砲打ちも、ちょっとまごついてどこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。それに、あんまり山がものすごいので、その白熊のような犬が、二匹一緒にめまいを起こして、しばらくうなって、そこから泡を吐いて死んでしまいました。実に僕は、2400円の損害だ。と、一人の紳士が、その犬のまぶたを、ちょっと返してみて言いました。僕は2800円の損害だ。と、もう一人が悔しそうに、頭を曲げて言いました。はじめの紳士は少し顔色を悪くして、じっと、もう一人の紳士の顔つきを見ながら言いました。僕はもう戻ろうと思う。さあ、僕もちょうど寒くはなったし、腹は空いてきたし、戻ろうと思う。そいじゃあ、これで切り上げよう。なあに、戻りに昨日の宿屋で山頂100円も買って帰ればいい。うさぎも出ていたね。そうすれば結局同じこった。では帰ろうじゃないか。ところが、どうも困ったことは、どっちへ行けば戻れるのか、一向に見当がつかなくなっていました。風がどーっと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。どうも腹が空いた。さっきから横っ腹が痛くてたまらないんだ。僕もそうだ。もうあんまり歩きたくないな。歩きたくないよ。ああ、困ったな。何か食べたいな。食べたいもんだな。二人の紳士は、わざわざ鳴るすすきの中で、こんなことを言いました。その時、ふと後ろを見ますと、立派な一軒の西洋造りの家がありました。そして玄関には、西洋料理店、山猫軒という札が出ていました。君、ちょうどいい。ここはこれでなかなか開けてるんだ。入ろうじゃないか。おや、こんなとこにおかしいね。しかし、とにかく何か食事ができるんだろう。もちろんできるさ。看板にもそう書いてあるじゃないか。入ろうじゃないか。僕はもう何か食べたくて倒れそうなんだ。二人は玄関に立ちました。玄関は白い瀬戸のレンガで組んで、実に立派なもんです。そして、ガラスの空き戸が立って、そこに金文字でこう書いてありました。どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません。二人はそこでひどく喜んで言いました。こいつはどうだ。やっぱり世の中はうまくできてるね。今日一日難儀にしたけれど、今度はこんないいこともある。このうちは料理店だけども、ただでご馳走するんだぜ。どうもそうらしい。決してご遠慮はありませんというのはその意味だ。二人は戸を押して中へ入りました。そこはすぐ廊下になっていました。 そのガラスの裏側には金文字でこうなっていました。ことに太ったお方や若いお方は大歓迎いたします。二人は大歓迎というのでもう大喜びです。君、僕らは大歓迎にあたっているのだ。僕らは両方兼ねてるから。ずんずん廊下を進んでいきますと、今度は水色のペンキ塗りの扉がありました。どうも変な家だ。どうしてこんなにたくさん戸があるのだろう。これはロシア式だ。寒いとこや山の中はみんなこうさ。そして二人はその扉を開けようとしますと、上に黄色な字でこう書いてありました。当軒は注文の多い料理店ですから、どうかそこはご承知ください。なかなか流行ってるんだ、こんな山の中で。そりゃそうか、見たまえ。東京の大きな料理屋だって大通りには少ないだろう。二人はそう言いながらその扉を開けました。すると、その裏側に、注文は随分多いでしょうが、どうかいちいちこらえてください。これは全体どういうんだ。一人の紳士は顔をしかめました。うん、これはきっと注文があまり多くて支度が手間取ってるけれども、ごめんくださいということだ。そうだろう、早くどこか部屋の中に入りたいもんだな。そしてテーブルに座りたいもんだな。ところが、どうもうるさいことは、また扉が一つありました。そして、その脇に鏡がかかって、その下には長い柄のついたブラシが置いてあったのです。扉には赤い字で、お客様方、ここで髪をきちんとして、それから履物の泥を落としてください。と書いてありました。これはどうももっともだ。僕もさっき玄関で山の中だと思って見くびってたんだよ。作法の厳しい家だ。きっとよほど偉い人たちがたびたび来るんだ。そこで二人はきれいに髪を削って靴の泥を落としました。そしたらどうです。ブラシの板の上に置くや否や、そいつがぼーっとかすんでなくなって、風がどーっと室の中に入ってきました。二人はびっくりして、肩身に寄り添って、扉をガタンと開けて、次の部屋へ入っていきました。早く何か温かいものでも食べて、元気をつけておかないと。もう途方もないことになってしまうと二人とも思ったのでした。扉の内側にまた変なことが書いてありました。鉄砲と弾をここへ置いてください。見るとすぐ横に黒い台がありました。なるほど、鉄砲を持って物を食うという法はない。いや、よほど偉い人が終始来ているんだ。二人は鉄砲を外し、帯革を解いて、それを台の上に置きました。また黒い扉がありました。どうか帽子と外套と靴をお取りください。どうだ、取るか。仕方ない、取ろう。確かによっぽど偉い人なんだ、奥に来ているのは。二人は帽子とオーバーコートを釘にかけ、靴を脱いで、ペタペタ歩いて、扉の中に入りました。扉の裏側には、ネクタイピン、カフスボタン、メガネ、財布、その他金物類、ことに尖ったものは、みんなここに置いてください、と書いてありました。扉のすぐ横には、黒塗りの立派な金庫も、ちゃんと口を開けて置いてありました。 鍵まで添えてあったのです。ははあ、何かの料理で電気を使うと見えるね。金気のものは危ない、ことに尖ったものは危ないとこう言うんだろう。そうだろう。してみると鑑定は帰りにここで払うのだろうか。どうもそうらしい。そうだ、きっと。二人はメガネを外したり、カフスボタンを取ったり、みんな金庫の中に入れて、パチンと鍵をかけました。少し行きますと、また扉があって、その前にガラスの壺が一つありました。扉にはこう書いてありました。壺の中のクリームを、顔や手足にすっかり塗ってください。見ると確かに壺の中のものは牛乳のクリームでした。クリームを塗れというのはどういうんだ。これはね、外が非常に寒いだろう。部屋の中があんまり暖かいとひびが切れるから、その予防なんだ。どうも奥にはよほど偉い人が来ている。こんなことで案外僕らは貴族と近づきになるかもしれないよ。二人は壺のクリームを顔に塗って手に塗って、それから靴下を脱いで足に塗りました。それでもまだ残っていましたから、それは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら食べました。それから大急ぎで扉を開けますと、その裏側には、クリームをよく塗りましたか？耳にもよく塗りましたか？と書いてあって、小さなクリームの壺がここにも置いてありました。そうそう、僕らは耳には塗らなかった。危なく耳にひびを切らすとこだった。ここの主人は実に用意周到だね。ああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところで僕らは早く何か食べたいんだが、どうもこう、どこまでも廊下じゃ仕方ないね。すると、すぐそこの前に次の戸がありました。料理はもうすぐできます。15分とお待たせはいたしません。すぐ食べられます。早くあなたの頭に瓶の中の香水をよく振りかけてください。そして戸の前には金ピカの香水の瓶が置いてありました。二人はその香水を頭へパチャパチャ振りかけました。ところがその香水はどうも酢のような匂いがするのでした。この香水は変に酢臭い。どうしたんだろう。間違えたんだ。美女が風邪でもひいて間違えて入れたんだ。二人は扉を開けて中に入りました。扉の裏側には大きな字でこう書いてありました。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体内に壺の中の塩をたくさんよく揉み込んでください。なるほど立派な。青い瀬戸の塩壺が置いてありましたが、今度という今度は二人もぎょっとして、お互いにクリームをたくさん塗った顔を見合わせました。どうもおかしいぜ。僕もおかしいと思う。たくさんの注文というのは、向こうがこっちへ注文してるんだよ。だからさ、西洋料理店というのは、僕の考えるところでは、西洋料理を来た人へ食べさせるのではなくて、来た人を西洋料理にして食べてやるうちということなんだ。これは、そのつまり、僕らが、ガタガタガタガタ震え出して、もう物が言えませんでした。その、僕らが、うわぁ、ガタガタガタガタ震え出して、もう物が言えませんでした。逃げー。 ガタガタしながら一人の紳士は後ろの戸を押そうとしましたが、どうです。戸はもう一部も動きませんでした。奥の方にはまだ一枚扉があって、大きな鍵穴が二つつき、銀色のフォークとナイフの形が切り出してあって、いやあ、わざわざご苦労です。大変結構にできました。さあさあ、お腹にお入りください。と書いてありました。おまけに鍵穴からは、キョロキョロ二つの青い目玉がこっちを覗いています。うわあ、ガタガタガタガタ。うわあ、ガタガタガタガタ。二人は泣き出しました。すると戸の中では、こそこそこんなことを言っています。ダメだよ、もう気がついたよ。塩もみ込まないようだよ。当たり前さ、親分の書きようがまずいんだ。あそこへ、いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした、なんて、間抜けなことを書いたもんだ。どっちでもいいよ。どうせ僕たちは、骨も分けてくれやしないんだ。それはそうだ。けれども、もしここへあいつらが入ってこなかったら、それは僕らの責任だぜ。呼ぼうか、呼ぼう。おい、お客さん方、早くいらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。もうお皿も洗ってありますし、ナッパももうよく塩で揉んでおきました。あとはあなた方とナッパをうまく取り合わせて、真っ白なお皿にのせるだけです。早くいらっしゃい。へい、いらっしゃい、いらっしゃい。それともサラダはお嫌いですか？そんならこれから火を起こしてフライにしてあげましょうか。とにかく早くいらっしゃい。二人はあんまり心を痛めたために、顔がまるでくしゃくしゃの紙くずのようになり、お互いその顔を見合わせ、プルプル震え、声もなく泣きました。中ではふっふと笑って、また叫んでいます。いらっしゃい、いらっしゃい。そんなに泣いてはせっかくのクリームが流れるじゃありませんか。へい、ただいま。じき持ってまいります。さあ、早くいらっしゃい。早くいらっしゃい。親方がもうナフキンをかけて、ナイフを持って舌なめずりして、お客様方を待っていられます。二人は泣いて泣いて泣いて泣いて泣きました。その時、後ろからいきなり、ワンワン、グワーという声がして、あの白熊のような犬が二匹、扉を突き破って部屋の中に飛び込んできました。鍵穴の目玉はたちまちなくなり、犬どもはうーとうなって、しばらく部屋の中をくるくる回っていましたが、また一声、ワンと高く吠えて、いきなり次の扉に飛びつきました。扉がガタリと開き、犬どもは吸い込まれるように飛んでいきました。その扉の向こうを真っ暗闇の中で、にゃーおかーゴロゴロという声がして、それからガサガサ鳴りました。部屋は煙のように消え、二人は寒さにブルブル震えて、草の中に立っていました。見ると、上着や靴や財布やネクタイピンは、あっちの枝にぶら下がったり、こっちの根元に散らばったりしています。風がどーっと吹いて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。犬がふーっとうなって戻ってきました。そして後ろからは、旦那、旦那と叫ぶものがあります。二人はにわかに元気がついて、おいおい、ここだぞ、早く来い、と叫びました。身の帽子をかぶった専門の漁師が、草をざわざわ分けてやってきました。そこで二人はやっと安心しました。そして漁師の持ってきた団子を食べ、途中で10円だけ山鳥を買って東京に帰りました。 しかし、一変紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰っても、お湯に入っても、もう元通りには治りませんでした。